指名商店会散歩。指名商店会のお店や周辺のおすすめスポットについてお話ししています。こんにちは、指名商店会山本園茶舗の山本達也です。
お相手の正野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかマイクが変わったらしい、はい、
そうなんです。慣れなくてドキドキします。
マイクチェック、マイクチェック、はい、
そうなんです。そんな感じで今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。明けましておめでとうですね。
本当ですね。
今年最初か。
はい、
なるほど、
はい、
なんか今日は暖かいですけどね。
いや本当にちょっと暖かいですね。
はい、これが続いてくれるわけはないので、
そうみたいですね。
ちょっとですかね。
はい、
時期になるとね、はい、なんかやっぱり寒いの嫌いなんで、ほんまにこのまま行ってくれへんかとかっていうのはあるんですけどね。
わかります。
まあだいたい3月ぐらいまではね。
はい。そうですね、
もうええってっていうごめんっていうぐらいの感じが続くんで、今年はどうなんですかね。なんか暖冬のような時もあるし、
はい、
なんか全体的には寒い寒いって言われてる割にはそうでもないような気もするしね。
そうなんですよね。本当になんかこう、今日みたいにちょっとあれあったかいなっていう人もなんかびっくりするぐらい冷え込む日の差が激しいですよね。
そうなんですよ。なんかちょっとそこら辺がね、なんか どう判断しているのかわからへん冬ですね。
いや本当に、
まあ頑張っていきましょうかね。
いや本当にお願いします、
はい、
さてさて、
はい、
本日は、
はい
はい、
今日はですね、
はい、
まずは、指名商店会の方の、
はい、
お店なんですけれども、
はい、
お花屋さんです。
お花屋さんですね、
はい、多分ね、
はい、
うちの商店街の中でも一番古いぐらいの老舗さんです、はい、75年ぐらいあるかな。
なんと75年、すごい、はい、
あの八田高華堂さんというですね、
はい、
今おじいちゃんがやってくれてはるんですけど、お花屋さんですね、ちょうど、北大路通りの、南側、もう大谷大学から少し西側って感じですかね。あの並びになるんですけれども、
はい、
あのちっちゃいお花屋さんなんですけど、可愛いおじいちゃんが一人でやって
くれる。いいですね、おじいちゃまがお一人で。
そう、まあもう本当にね、あのお花屋さんってやっぱり、仏さんの花とか、
はい、
毎日の仏壇のね、お花とやったりとか、神さんの榊屋とか式火屋とか、まあそういうのがあの日常のあれでありで、まあそういうのはもうほんまに皆さんこの辺りに住んだはる主婦の方は結構八田さんにお世話になってるおじいちゃんおばあちゃんやはるんちゃうかなと思いますけれども。
なるほどなるほど。
それだけじゃなくて、あのアレンジがすごい上手なんで、
アレンジいいですね。
そうですね、
ちょっとした時に、
お花束とかね、かご盛りのやつとか、ちょっと誰かにあげたいななんていう時にこのくらいの予算で作ってっていうのを割に簡単にやってくれはる、
ね、あいいですね。本当にね、いただくのも嬉しいですけど、ちょっと送る時もあの人青色好きやしとか、
そうそう、
ね、そんな感じで頼まれるといいですよね。
あの僕ね、はい、ずっと花屋でバイトしてたんですよ、若い時。
そうなんですか。
10代から20歳前半ぐらいかな、結構お花屋さんにいてたんですけど、
はい、
これね自分では全く気がつかなくて、はい、結構な、まあ、肉体労働もあり、家が近かったのがあったんで、たまたま誘われて、はい、そこの花屋でずっとバイトしてたんですけど、ある程度の年になってからよかったなってちょっと思いますよ。
あ、その経験が生きると言いますか。
あのね、
はい、
ちょっと男の子で、
はい、
どう言ったらいいですかね、あの 2,3 お花の名前に、ね、詳しいのをポロッと出たりすると、
はい、
案外女の人の気を引けるっていう。
あ、素晴らしいスキルですね。
よくほら、ね、お店とかいろんなとこでも、はい、お花の名前って案外ちょっとこう詳しい人でないと分かんないもんってあるじゃないですか。
本当にあります、たくさんあります、
ね、で、まあ分かりやすいもんは分かりやすいし、バラとかチューリップとか菊とかっていうのは分かるんですけど、ちょっとそのステップが上になっていくと何これっていうのが普通の一般の人だと思うんで、
本当に本当に
自慢げに言うとダメなんですけど、さらっと言うと
さらっと
非常にこうきっかけになりますよっていうことが多かったですね。
世の男性の皆様、お花の名前はさらっと伝えてくださいね。
そうでね、なんていうの、自分でずっとそのフラワーアレンジを主にやったはるお店やったんで、最初は結構なんていうのかな、杉玉をね裏方で作ったりとかする杉玉隊長みたいな、もうどっちかというとその肉体労働的なそのが主やったんですけど、まあ、途中からそのフラワーアレンジの基本みたいなのを教えてもらいながら自分で作るようになるでしょ、
はい、
そこそこまあ様になるものができていくわけですよ、
はい、
これねなかなかねプレゼントするときにはちょっと、これ俺が作ったっていうのは、
はい、
まあ若い時ですよ、若い時は結構効く、
いいですね、うん、すごいな、結構
若い男の子バイトするのに一つの選択肢として、
はい、そうですね思いがけないスキルがたくさん身につくんですね。
結構ね大事なもんついてきますよ。
すごいですね、
うん、でね、もう、はい、このおじいちゃんはね、はい、もうほんまにそういう意味では、おじいちゃんなんですけども、はい、明るくてすごくそういうアレンジとかもさっとしてくれはるし、まあね、ちょっとご高齢もあるんで、はい、不定期をやったりはするんですけども、
なるほど、
はい、ちょっと覗いてもらったら、
はい、
はい、いいかなと思うので、
はい、
お花のご用命は八田高華堂、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、はい、ということで、
はい、今日はですね、あと散歩の方なんですけど、はい、ほんまに散歩できる距離ですね。
あ、いいですね、うん、お近くで、
川渡ります。
はい、川を渡りまして、
植物園ですね。
あ、いいですね、植物園
僕好きでね。
はい、
でも結構あれですよね、はい、今何歳でやったっけ、はい、ただなんですよね。
あ、そうみたいですね、すごくお得で、ね、
そうなんですよ。だから今京都府立、はい、植物園、まあ、はい、府が運営をされてるので、ホームページは京都府のホームページの中に京都府の府立植物園のページがあるので、
ね、
覗きに行っていただけるといいんですけれども、まあとにかく歴史が古い。
いやー、これ私も聞いてびっくりしました、
うん、もうね、はい、本当に面白いですよ
そうですよね、なんと今年
99周年、来年100歳らしいです。
すごいですね。
もともとは大正の何年とったかな、は
い、大正13年と書いてありますね、
はい、すごいですよね。
すごいですね。
まあだから結局明治時代とかその本当に江戸時代はこの辺りでは割にスコーッと空き地あったようなとこなんでしょうけれどもね、ただちょっと僕は結構そのまあ京都府立植物園いろんな見どころがある中で、中入ってもらってね、
はい、
そのどう言ったらいいんですかね、真ん中の方に池があるわけなんですけども、
はい、あ、そうですね、ちょっと真ん中よりちょっと北側ですかね。
そう、蓮池っていうね、割にこういろんな蓮の花とかが咲いてる池が真ん中にドーンとあるわけなんですけども、その真ん中のところが結局中良神社という神社になってるんですよ。なんと
言います、
植物園の中に神社があるというね、なんじゃそらっていう話なんですけど、
本当に
もうこっちの神社はですね、その100周年後どころじゃないはずなんです。おそらくですけども、
はい、
なんていうのかな、その京都の中でも相当古いものの一つ、はい、まだ京都に都がなかった頃というかね、遷都されてないぐらいの頃ですね。だから中良神社のその名前の由来って結構いろいろな話があるんですけども、まあ上賀茂神社と下賀茂神社の真ん中にあるから、だから中良木っていう半分の半に木っていう字なんですよ、はい、中良木っていう、まあ、はい、難しい読み方するんですけれども、うんうん、いわゆるその下賀茂神社と上賀茂神社のど真ん中にあるので中良木神社っていうことは、
はい、
結局日本でも最古のこの神社、はい、二大神社と同じ頃からあったと。
そういうことですよね。
まあまあ古代ですよ。
そうですね、
うん、京都はね、はい、本当にもうなんていうんですかね、寺とかいろんなものがもうそれこそ日本史の塊みたいな感じで、場所もそれから建物もいろんなものがこう我々が知ってるいろんなその日本史の中のものを表す場所建物がいっぱいあるんで、そういう意味では歴史的にすごい賑やかなんですけど、
本当に本当に
ちょっと古代の匂いがするね、
はい、
場所って案外探すの難しい、
はい、確かに。
でね、この辺りはね、はい、本当にそういうのが多い気がしますね。なんか、まあ、それこそ前にね一度ご紹介してる船岡山もそうですし、はいはい、
そうですね、
いわゆる
御陵神社もそうですし、
御陵さんもそうですしね、だから結局そのなんていうのかな、ちょっと知ってる例えば幕末とか戦国時代じゃない、もっと前の、
はい、
それこそ鴨川に鴨族がいた頃みたいなね、匂いのする何かっていうのは、結構目を凝らして見つけると結構ほーって思いますね。そのうちの一つかななんて思ったりします。結構この中良木神社なんてびっくりするのは、
はいはい、
たまにカワセミが来てるとかね。
カワセミ、
カワセミってっていう話ですよね。
はい
もうほんまにね、おそらく普通の鳥を用意してはる人で言うと、
はい、
山の中のそれこそ清流があるところでないと、うん、カワセミなんてそこへ行ったところで見れるか見れへんかわからないみたいなね、幻のなんかこう鳥みたいなこと言われますけど、
はい、
結構僕の友達でこの近辺に住んでる子らでも、
はい、
この中良木神社の蓮池の辺にカワセミがいるし見たことあるなんていうのが結構いますから、結構頻度高く来てる。
すごいですね。
いやもうね、京都はね、はい、ちょっとほんまにそういう奇跡的なことがちょっと起こってて、まあそれこそ鴨川のゆりかもめなんかもほんまにある意味でいや、うん、鳥のことよう分かってはる人からしたらちょっと奇跡に近いような話みたいですけど、うん、なぜ来んのかが分かんないとかね。
確かにゆりかもめは海ですよね。
そうそうそうそう、だからすごいこうシベリアとかあっちの方から、うん、なんで毎年毎年そんなにここ好きなんかいっていう感じですよね
そうですね、京都観光してくれてはるんですかね。
ほんまにね、なんか有名な本でもあんのかなっていう感じですけどね。向こうでガイドブック出てる可能性があるんですけど
本当ですね
いやだからね、本当にね、植物園は、はい、まあ、今ゆうたんは本当にコアなマニアック向けて、はい、あれなんですけど、
はい、
いろんななんていうのかな、植物がいろいろあって、
はい、
北の方にはセコイアの木、まあ、世界中で一番高い植物という、もう何十メートル何百メートルみたいなね、でもあるし、バラ園はもうもちろん有名やし、温室行ってください。温室、
温室ね、楽しいですよね、うん、あそこ
もうね、独特しいお花いっぱいですよ
そうですね、ちょっと前になんかすごく珍しい、うん、何十年か何百年単位でしか咲かない花が開花したってありましたもんね。
僕いつも思うんですけど、あそこ行くとね、はい、僕絶対虫やったらやられるわっていう感じです、食虫植物みたいなの毒々しいやつにすごい惹かれるんですよ、はい、もうふーって入っていってしまう
危ない
虫やとパクって感じですけど
大変ですね。
あとね、結構面白いのは、はい、あのこれホームページでも多分 PDF でファイルで出してくれてはるんですけど、
はい、
あの源氏物語ってあるじゃないですか、
はい、ありますあります。
あれって結構お花の名前とかが、ね、結局各ストーリーに出てきて
ですです
で、それがまたなんていうか、まあ歌じゃないんですけど、もう歌のようじゃないですか。
いや本当に本当に夕顔とかね、
そうそうそうそう、うんうん、もうほとんど季節感はそこで満載に出てるし、うん、でそこに出てくる源氏物語に出てくるいろんなお花を全部ピックアップして、
はい、
これが京都府立植物園のどこにありますっていうことを全部ガイドしてくれたはるパンフレットがあるんですよ。
それめちゃくちゃ欲しい
です。めっちゃ面白いでしょ。
面白いです、
うん、でこれが例えばあの春夏秋冬とかいろいろそういう、はい、なんていうんですかね、季節ごとに分かれてたりする PDF を、いわゆるホームページでも見れたりするんで、
はい、
これもなかなかおすすめですね。
すごいな。
そう結構ね、はい、なんていうのかな、あのいろんなベンチとか変な言い方しますけど、あの座れるベンチですよね、
はい、
でそういうのもなんか可愛いベンチとか凝ったなんか作りの変なこう木のなんかこうあれがくっついてるベンチとかいろいろあって、ベンチ探しも楽しいな。
ベンチ探しですか、うん、それはもうぜひちょっと子供と一緒に行きたいと思います。
そうなんかお弁当とね、なんか、はい、水筒を持って、で中でコーヒー飲んだりお茶飲んだりお菓子食べたりっていうのも楽しいかなと思います。
いやいいですね。
ぜひ散歩コースに。
はい、はい、いやありがとうございます。そろそろねお時間となってしまいましたが、
そうですね、はい、はい、もう冬場なんで、
はい、
やっぱり冬はやっぱりシーズンオフなんですけども、
はい、
結構楽しい、いろんなものが詰まってる、はい、地味ですけど楽しい場所なんで、スポットなんで、
はい、
植物園によく行ってあげてください。
はい、ぜひとも、それでは来月は、
そうですね、はい、来月2月10日
10日、はい、
うん、またいろいろとお店と散歩スポットをご紹介いたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは山本さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。